はい、みんなチャーチにようこそです。ね、今日も期待して、大きいことを期待していきましょうね。だから今日初めて見てる人も、何回も見てる人も、心をぱっくり開いて、期待して受け取っていきましょう。早速いっちゃいます。今日のメッセージのタイトルは、これです。ドゥルルン。私に、どうして、欲しいのですか？ね、でも今日考えてみてほしいのは、私にどうして欲しいのですかってイエスがあなたに言ってたら、あなたはどういうふうに答えるかなんです。だから今日このメッセージのですね、ストーリーを通してみんなにも自分に問いかけてみてほしい。イエスがこう言ってたら、あなただったらなんて今日答えるか。ね、聖書の中でバルテマイって人がいたんです。聖書好きな人いますか？自分も聖書大好きです。もう神様の言葉がぎゅーっと詰まって、ただの本じゃないんです。だからね、聖書の絵文字を使ってみたり、今ね、ジャーナルみんなどこ読んでるかちょっと書いてみてください。今日僕はヘブルを呼びました。みんなどこですか？マタイですか？ヨハネですか？ルカですか？新約聖書ですか？旧約聖書ですか？どこかちょっと書いてみてください。みんな結構面白いよね。どこ読んでるか。みんなが見るとね、あ、同じとこ読んでるとか、あ、今度そこ読んでみたいと思ってたってところかもしれないから、ちょっとコメントでみんなでね、今どこ読んでるか教えてみてください。でも聖書今日読みたいのはマルコの10の46から52です。ね、ストーリーを簡単に説明すると、目が見えないバルテマイっていう人がいたんだよね。で、その子はだってね、バルテマイはいつも道端で物乞いをして、人が通ったら、ね、物乞いみたいに、あ、ちょっとこれください、お金くださいかもしれないし、食べ物くださいかもしれないし、手伝ってください、でそういったようなことを毎日してたんです。で、そうしたらその時に、なんと彼が聞いちゃったんです。今日もしかしたらイエスがこの道を通るかもしれない。ね、そういった時に彼はこのチャンスを握りしめて、イエスが来るんだって、じゃあ求めるしかないってところで、彼はもう周りの目を気にせずにね、もう助けてください、イエス、さあ、じゃあ助けてって叫んだんです。で、そこの中でイエスが、じゃあこっちに来なさいって言った中で、イエスが聞いた言葉がこれなんです。私にどうして欲しいのですか。その時にバルテマイはもう答えたんです。目が見えないから見えるようになりたい。で、そうした瞬間に、イエスが言った瞬間に彼の目が見えるようになって、彼はイエスについていたストーリーからです。で、だからこのストーリーからみんなにも励まされてほしい。そしてこのストーリーからみんなにも自分に尋ねてみてほしい。イエスが今日あなたにこう言ったら、あなたは何て答える？バルテマイは見えるようになりたいって言った。じゃああなただったら何て言う？ね、もう考えてない、なんかある人はコメントに書いてみて、こういうふうに言われたら何て言う？ね、でも1ポイント目言いたいのは、イエスが来ると聞いたらあなたはワクワクする。ちょっとワクワクの絵文字でみんなで、もうここコメント欄いっぱいにしてみて、ワクワクの絵文字ってどういうのだろうって。こういうのもあるしね、もうなんだろうね、あと笑顔のもあるしね、パワーっていうのもワクワクする人かもしんない。あなたなりのワクワクの絵文字でちょっとコメント欄でね、期待感を表してみてほしい。でも、もしこういうふうに言われた時に、あなただったらどういった期待感を持つ？で、このバルテマイって人にとってはイエスが来るって聞いた時に、もうそれは希望の現れだった。もう何か人生が変わる瞬間っていう感じだった。だからこの言葉を聞いた時、その人が来るって聞いた時、あなただったらどう？ね、自分もね、ユキとデートしてた頃、今もデートしますけどユキと結婚する前ね、デートする時ね、覚えてるんです。もうその日が楽しみでしょうがない。電車の中でもなんだかわかんないけど、ちょっと口笛吹いちゃいそうになっちゃうとかね、ちょっとスキップしちゃいそうになるっていうか、もうすぐそこに行きたくてしょうがない、ワクワクしてしょうがない。で、ユキとデートって考えただけでもう楽しい時間、何かが起きるっていうところで、ね、そこにワクワクがあったんです。 でもワクワクしすぎて、ある日エスカレーター登ってて、ユキがここにいる、自分は下からユキを見つめてる。でそんな時にふっとエスカレーターのこのベルトのところに手を置いた。ユキを見つめながら、なんて幸せなんだと思ってた時に気づいちゃったんです。えっ、ユキの右手はここ、ユキの右手はここ、ユキの左手はここ。え、じゃあ僕の左手は誰の？もうホラー映画です。この左手は誰の左手？もう怖かったんです。でも見たら、僕はなんと知らない人の手に手を置いてたというホラー映画で、真っ先に謝りました。もうワクワクしすぎて周りが見えてなかったんです。まあそんなことはどうでもいいんだけど、あなただったらどう？ワクワクすることがあるかもしれないけど、イエスが来るって聞いたら、イエスのことを聞くチャンスがあるって聞いたら、もしかしたら今日のメッセージを聞いてるときに、あなたはどれぐらいワクワクしてる？ただまさしがメッセージだからワクワクじゃなくて、イエスのメッセージを聞くって時にワクワク感どれぐらい？みんなちょっとまた絵文字で表してみてね。ね、でもこんな中でマルコの10の47読んできたいのね。これがバルテマイの反応です。ナザレのイエスのお通りだと聞いて、バルテマイは大声を張り上げました。イエス様、ダビデの王の子よ、どうぞ助けよう、助けてください。でもここでみんなに質問したい。なんでバルテマイは大声を上げてイエスのことを呼んだんだと思う？だってさ、考えてみてほしい。心の中で別にそこまで楽しそうじゃない、期待がなかったら大声は出さないよね。ね、だってそこまで、あ、何かしたいって時に、この人を呼びたいって時に、やっぱり注目を、その人のね、注目を浴びたくないな、その人の注目をキャッチしたい、アテンションをキャッチしたい、アテンションプリーズ、何ですかこの日本語は。でもその人に気づいてほしい時に、やっぱりそこにいいものがあるって分かったら、マシマシと言わないよね。ねえ、こっち見てって言うじゃん。伝えたいことがあるから、助けてほしいっていうところからあるから。でもじゃあバルテマイにとって、その期待感、その希望、どっから来てたと思う？で、絶対に確信できてるのは、バルテマイは絶対に聞いたことがあったはず。誰かからかもしれないし、前の小さい頃からの教えかもしれない。それがイエス・キリストっていう人が来るよ、救世主が来るんだよ、ね、その人は周りの病も癒す人、奇跡を起こす人、自分たちの罪を、間違いを許してくれる人、ね、人間として来てくれて、世界の中心で愛を叫ぶ人。すいません、見失っちゃいました今、ね、でも何を、救世主が来て人類を救ってくれる人が来るよって、絶対にバルテマイは知ってたはず。でもその中でみんなに聞きたい、そこがどっから来たのかっていうのは、ローマの10の17でも分かるはず。信仰はキリストのことについての言葉に耳を傾けることから始まるって。いや、もうブラボーですね、みんな、これちょっと拍手していこうよ。ねえ、だからバルテマイは目が見えてなかったかもしれない、でも彼には耳があった、言葉を聞けていた。だからそこの中でイエスについて聞いているときに、彼の内側には信仰が芽生えてたんです。彼の内側には期待があった。イエスにさえ出会えれば、イエスにさえの元に来れば、絶対に自分の人生も変わる、ね、だから今日励ました。今初めてこのことを聞いたかもしれない、でもみんなにもその耳の傾けたところで期待感を持ってほしい。イエスの元に来れば、あなたがイエスに求めれば、今日何か奇跡が起きるかもしれない。目に見えてなかったかも、でも彼は聞こえてたんです、ね、だからみんなに励ましたい。実践的に今日初めて見てる人かもしれない、何回も見てる人かもしれない、でもイエスの言葉に耳を傾けて、聖書でイエスはどういうことをしたかな、どういう奇跡を起こしたかな、ジャーナルしてみてほしい。1日1分でもいいから聖書を読んでみて、で神様に、神様、今の自分になんて言葉をかけてくれるかな、そういった目線で読んだときに、確実に神様あなたに語ってくれる、ね、それとも いろんな人のストーリーを聞いてみることかもしれない。ね、ライフハウスの YouTube のチャンネルにはいろんなコンテンツがあって、そこの中にはマイストーリーっていうのがあります。そこのマイストーリーにはいろんな人がどういうふうにイエスによって変えられたのか、すごいストーリーがめっちゃ詰まっていて、めっちゃいっぱいもうパワフルにシェアしてくれてるから、そこに行ってみて励まされてほしい。そこに行ってみて、見るだけじゃなくて聞いてみてほしい。どういったことが、奇跡が行われているのか、ね、だからあなたの状況に対して言いたい。ルカの18-27、人にはできないことかも、でも神様にはできるのです。まだ見えてないことかもしれない、でもあなたは何を信じてる、今考えられないことかもしれない、でもイエスは何をしてくれると思う、ね、ちょっと今コメントにしてみて、コメントに今どういうことを期待してるか、どういうことを見たいか、ちょっとコメントで書いてみて、ね、そこの中で期待感を持ってほしい。もしかしたらイエスにならできるかもしれない、バルテマイも目が見えないかも、でもイエスの元に来たら見えるかもしれない、ね、だからみんなにもこんな瞬間に今してほしい。でもの瞬間、でもトライアルのでもじゃないですよ、はい、でも今ね、みんなにでもっていう瞬間にしてみてほしい。 DEMO でも今歴史的にしたら見えたことがないかもしれない、見たことがないかも、でもその後にでもをつけるとめちゃくちゃパワフルな一文に変わるんです。だからもしかしたらね、いや言っても誰もやったことないよ、でもその後にでもイエスにはできるかもしれない、そしたらね、他はいや絶対無理って言われてきたから 言ってるし、その後にでも DEM をでも、でもイエスには不可能がないって言ってた、それとももう絶対にそれはできないことですよ、治らないものですよ言われてきたかもしれない、そういうふうに周りは言ってる、でもって言っちゃった、でもその後に DEMO って伝えてみて、周りは言ってる、でもイエスは治してくれる、でもイエスにはできる、ね、そういうふうな形で、でも今の自分の状況でもを入れてみて、ね、でセミコロンって知ってる、みんなセミコロンって、セミコロンって、ね、セミコロンってすごいね、いい意味がいっぱいあるんだけど、そこの中でセミコロンってそこで終わってもいいってことなんだよね。でもそこの中であえてそのライターの人がね、本とかを書いてる人、著者の人が終われるけど終わらない、またそこの新しい一文、新しいストーリーを始めるって時にセミコロンっていうのを使うんです。だからそれがあなたの状況かもしれない、終われるよって、ここでこういうままなのかもしれない、ずっとこうなのかもしれない、ね、もうこれでピリオドを打とうと思ってるのかもしれない、でもそこに DEMO またはセミコロンを入れてみて、そしたらまた新しい始まりの始まりなんです。新しい始まりの始まり、新しいストーリーの始まりなんですって言いたかったの、ね、だからこそ終わりにしてほしくない、信じてるものがあるなら大きく信じてみてほしい。バルテマイも見えないってとこでピリオドを打ってもよかった、でも彼はイエスのことを聞いた時にセミコロンで、もしかしたらじゃあ求めよう、じゃあ叫ぼうと思った時に彼の人生で奇跡が起きたんです、ね、だからみんなにも言いたい、そこまで何が起こってるか分かんないかも、ね、これからどうしていいのか分かんないかも、でも耳を傾けてほしい。で2番目に伝えたいのは、ドゥルン、叫ぼうです。わーっ、わーっ、ね、今部屋の中では叫ばないでも大丈夫です、ちょっとやばいかもしれない、電車の中で見てる人そこで叫んだら大変なことになっちゃいます、ね、でも何が言いたいかというと、声だけじゃなくて心の中でイエスを求める、イエスに呼び求めるってこと、ね、だからこれはもう絶対にイエスにしかできないでしょう、そういった時ってやっぱり自然と求める、叫ぶっていう体制に入ると思う。もう酸素並みに必要だよね、イエスでね、生きていくためには酸素が必要です。でもそれぐらい俺たちも霊的に奇跡を見るために必要なのは酸素並みにイエスが必要なんです。だから無理って言ったところで終わらせない。無理ってでもさ、ネガティブな言葉かもしれないけど、いい 意味で使ったら無理って悪くない意味じゃない？どう？例えばね、もう無理無理無理って言ってたら、それはもうなんかもうネガティブで、なんかすべてのポテンシャル、すべての可能性を閉ざしているように思うじゃん。でもね、そこもね、無理だからに変えるとすごいパワフルなんだよね。これも無理だからイエスに頼もうと。もう無理だからイエスを求めようと。もう無理だから祈ろうと。ジャーナルしよう、賛美をしよう、自分じゃ無理だから神様に頼もうって言った時でも無理ってすごいパワフルになるんだよね。ね、だからバルテマイそうしたと思う。もう自分では無理、ナザレのイエスのお通りだと聞いてバルテマイ大声を張り上げた。イエス様、ダビデの王の子よ、どうぞお助けよ。今までの人生バルテマイは自分で何とかしようとしてきたかも、周りの人の力を借りながら何とかしようとしてきたかも、それともお医者さんの力を借りながらだったかもしれない。でも気づいたんです、もう無理だって。自分の力では何もできない、人の力でも何もできない、だからこそ無理だからこそイエスに求めるしかないんだっていう、彼にはハングリーさがあったんです。イエスにどうしても話したい、イエスとどうしても会いたいっていうのがあったんです。なんで今日こんなヒートアップしてるんでしょう。わからないです。ちょっと落ち着きます。でもそれぐらいワクワクしてるんです。神様は絶対今日あなたの人生に奇跡を用意してるから。俺も信じたいから、それを一緒に。自分にも信じてるものがあるから。大丈夫ですか皆さん。信じてますか。じゃあこれちょっと休憩がてら拍手しておきましょう。で、拍手の絵文字を入れながらね。ね、励まされてるみんな。励まされてる。じゃあ親指のね、グッドサインを。励まされてる人。いい感じに語られてる人。親指さん入れてみてください。ね、だからね、自分、すごい個人的にも最近気づいたことがあったんです。もっと、そういった状況を作っていきたい。どういった状況だ？イエスに求めるような状況。自分の力ではできないけど、でもイエスに頼めば、イエスにしがみつけばそれをしてくれるかもしれない。ね、だから、夢とかビジョンのエリアでもそう。すごい何かに慣れてきたとき、何かがまあまあ普通にできるようになったときに、そこの居心地いいところに入れるのは簡単だなって自分も最近感じたんです。ね、だからそれが何かのルーティンのように、これはやって、ジャーナルをもちろんする。もちろん祈る。もちろんクリーンハートもする。もちろんオンラインも見る。もちろんコネクトグループも行く。そこの中でもちろん自分も成長してる。でも、すごいちょっと簡単に最近語られたのはもっと大きいことを描きなよって神様に語られたんです。もっとびっくりするぐらい大きなビジョンを見てきなよって、手が挙げてるんだからもっとそのために必死に求めなよって、もっと神様を呼び求めよ、バルテマイが求めてたようにもっとマサシも求めてみなよって語られたんです。ね、だからみんなにも励ましたい。みんなの夢は神様サイズの夢ですか？みんなのビジョンは神様サイズのビジョンですか？だから励ましたい。神様サイズのビジョン、神様サイズの夢、神様から来るものっていうのは自分の力じゃできないからこそ、神様と一緒にやらなきゃいけないと思う。神様と共にいるからこそね。だからみんなにも言ってみてほしい。神様助けて、神様そっちの方に導いて、神様なんとか起こしよ、ブレイクスルーというような求め方をみんなで心の中で求めてみてほしい。エルミヤ29-13にも書いてある。真剣に探し求めるなら、お前たちは私を見つけることができる。真剣に探すなら見つかるんです。真剣だよ、真剣に。もうガチでリアルになって、自分には無理だけど、だからイエスが必要。そう思った瞬間、イエス助けてと思った瞬間、何とかしてよってシンプルに祈った瞬間、俺たちは絶対に神様の存在、神様の声をそこで見つけることができると思う、ね、だからこそみんなにもしてみてほしい。一歴代史の16-11、最近これジャーナルですごい語られたところだったんです。神様とその神様の力を尋ね求めよう、絶えず神様のことを慕い求めよ。だから絶えずに求め続けるし、ただ大変な時だけじゃない、ただここでやばいリアルガチもうどうしよう、まあ、そういう時はもちろんそうなんだけど、絶えずどんな時でも神様のこと、そしてその神様から来る力を 求めようと語られたんです。だからみんなにも励ましたい。バルテマイが求めたように求め続けよう。俺たちも奇跡、またその次の奇跡のために一回体験したからもう終わりじゃない。神様はあなたの人生にめっちゃたくさんの奇跡を用意している。めっちゃたくさんのブレイクスルーを用意している。だからこそ一緒に見続けていこうよ。それを一回で終わりじゃなくて、もっともっとあなたのストーリーはこれからも続くんです。だからこそジャーナルなきでもなきでも賛美の中でも心の底からイエスと向き合って、イエスにリアルに求めていこうよ。ね、ワーシップ最高だと思う。賛美を聞きながらね、神様と向き合う時間、過ごす時間した時にすごいあなたの人生が変わる瞬間となると思う。みんなに聞いてみたい。みんながジャーナルする時、朝方夜方ですか、それともお昼方で、もう一つ聞いてみたいのは、みんなどういう風にジャーナルするの？音楽なしでただ向き合うのか、それともワーシップ聞きながらやるのか。ワーシップをするんだったら、最近みんながハマってるワーシップの曲は何？ちょっとコメントしてみて、ね、あ、その曲知らなかった、昔の曲かもね、何でもいいんです。でも何、あなたが最近感想を求めるときにこれを聞きながらやると求めやすいなっていう曲があったら教えてほしい。で、まだそれがない人、ちょっと見つけてみてほしい。ライフハウスのワーシップかもしれない、 YouTube で見つけたものかもしれない、何でもいいけど、心の底から自分が求めやすくするような信仰のその奇跡の雰囲気を作ってみてほしい。大丈夫ですか？だからジャーナル、ワーシップ、祈り、心の底からイエスのことを求めていこう。で、最後に言いたいのは、他の人にも、もう一回言います、3回目言いたいのは、他の人に止められないで、イエスのために大胆になっていこうってことです。ね、昔の自分にも止められない、周りの声にも止められない。で、実際にバルテマイは止められそうになったんです。イエスのその求める姿、ね、彼が大胆に言ってるのに周りからの声があった。マルコの 10-48 でも、うるさい、黙れ、バルテマイ周りの人に言われたんです。ね、誰かに怒鳴りくらられたけど、バルテマイはすごいよ。このバルテマイのリアクションマジで半端ないよ。周りから怒鳴られて黙れって言われてるのに、バルテマイはなんとますます声を張り上げ、ダビデの王の子よ、助けてくださいと繰り返し叫んだ、ね、これが確信だと思う。周りになんて言われようが、イエスが答えて分かってるなら、俺たちはまたさらに求めると思う。ね、だからその声っていうのがみんなにとって何かわからない、ね、それが自分の内側から来てるがっかりした失望かもしれない、もしかしたら実際に周りの人に言われてることかもしれない。うわ、あいつ教会行ってんぜ、あいつオンライン見てんぜ、うわ大丈夫って言われてることかもしれない。何かわからないけど、バルテマイには確信があった。だから質問したい。あなたには確信がある、イエスがあなたの答えだっていう、イエスがその奇跡の答えだっていう確信があるんだったら、周りの声を書き捨てて、書き分けて、イエスにもう一回求めてほしい。助けてイエス、もっと大きい声で一回目より強く叫んでみてよ。イエス助けてよ、ここにいるよイエス、奇跡を起こしてよ、癒してよかもしれない。だからこそみんなにも励ましたい。周りの声が大きくなるときもある、 SNS の声が大きくなることはある。でも一番大事なのはイエスの声なんです、ね、神様に拍手していこうよ。だから最後にみんなに励ましたい。過去が戻ってこようとしてるなら、その過去の経験によってその奇跡また踏み込むのを躊躇してるなら、それを脱ぎ捨ててほしい。バルテマイも脱ぎ捨てなきゃいけなかったんです。で、ここで書いてあるよね、バルテマイの 10-5 でも、バルテマイは羽織っていた上着をパッと捨てると喜んでイエスのそばに飛んできました。イエスがこっちにおいでって言った時、その後にバルテマイは上着をパッと捨てたんです。上着は何だったのか、彼の過去のアイデンティティだったかもしれない、過去の自分だったかもしれない、過去を象徴しているものだったかもしれない。だって彼は物乞いだったじゃん、その時にいつも着てたものです。だからでもみんなを励ましたい。イエスに叫び求める時、イエスの元に来る時、過去は捨てていいんです。ニコリントの 5-17 でも、誰でもクリスチャンになると内側が全く新しくされる、 もはや今までの人間とは同じ人間ではありません。新しい人生が始まったのです。だからみんなを励ましたい。過去にとらわれないで、今大胆に、自由に、大きい形でイエスのことを叫んでみて、イエスに呼び求めてみて。だからみんなに今イエス聞いてると思う。それが最後のポイント。見えるようになりたい。あなたはどういうふうになりたいんですか。イエスはそういうふうにあなたに言ってると思う。私にどうしてほしいんですかと。もしイエスがあなたの目の前で面と目を向かってあなたに言ってるんだったら、あなたは答える準備ができている。今あなたの人生で一番リアルに必要なニーズは何。周りのなんかもう本当にね、心の底からね、リアルになって、もうかっこ悪くてもいい、周りにどう思われようがいい、個人的にイエスの関係でこれが助けが必要と思うことがあるんだったら、心の中から祈り求めてみてほしい。イエスがこう言ったらあなたはなんて言う。だからみんなにも励ましたい。イエスが見てるものを見ていこうと、イエスが感じてるものを感じていこう。だから今一緒に奇跡のために祈っていこう。どんなニーズがあったとしても今確信していこう。イエスがあなたに聞いて、イエスはそれを治したい、癒したい、ブレイクスルーを起こしたい、乗り越えさせてあげたい、力を与えたい、あなたが必要なものを満たしたいと思ってるからこそ、一緒にそれを求めていこう。じゃあ一緒に祈ってきます。イエス、本当に俺たちのために来てくれてありがとう、ね、俺たちのニーズすべて今あなたのところに持ってきます、ね、だから身体的な奇跡が必要な人にはあなたが今奇跡の癒しを起こして、ね、実際にそれが歩けない人かもしれない、ね、そこの中で今イエス超自然的に人体、骨、いろんなものをくっつけて歩けるようにさせて、ね、そして今そこの中で何か霊的に葛藤してるかも、内側葛藤してるかもしれない、そこの今いらない声を砕いてあなたが自由にしてあげてください。どんな奇跡かわからない、でもあなたは知ってるからこそ今心からあなたに叫び求めます。助けてイエス、あなたが必要です。あなたにしかできないことだから、俺たちの人生でもデモを使っていきたい、セミコロンを使って新しいストーリーが見たい。だから奇跡を起こしてください。イエスの名によって祈ります。みんな一緒にエイメン、ね、みんな一緒に感謝に拍手いこうよ。でもし何かね、自分の中で変化があったな、奇跡があったなっていう人、ちょっと後でコメントしてみるか、ね、そういったストーリーぜひ聞きたいので、ね、ライフハウスに、コメントしてもいいし、E メール送ってみてください。で、最後に聞きたいのは、まだこれを見てて、今日初めて見たかもしれないし、イエスのことについて初めて耳をしたかもしれない。また今まで聞いたことあるとかけど、まだまたイエスのもとに戻ってきたいなと思った人、そんなあなたのために今祈りたい。イエスはあなたのためにも来てくれた。あなたのために10時間かかって死んでくれた。俺たちの間違いを許すために時間かかって死んでくれた。でも3日目によみがえって今も生きている神様。でそして今日のあなたの奇跡っていうのはイエスを信じることから始まることかもしれない。人生が全く新しくなるって、さっきのニコリントのこの17で言ってたように、それを今日あなたが体験する日になるかもしれない。でだから今日初めて信じてみたい、試してみたいと思った人、または戻ってきたいと思った人がいるなら、今日今からこの祈りを一緒に祈りたい。で俺の後にリピートしてほしい。で心の底から祈ったっていうのを後で教えてほしい。だから今日初めて信じたいと思った人、戻ってきたいと思った人、試してみたいと思ったんだったら、自分の人生にデモを入れてみたい、セミコロンを入れてみたい、イエスがそれをしてくるなと思ったんだったら、この祈りを俺の後に今祈ってみて。いくよ。イエス、あなたを信じるよ。私を許してくれてありがとう。私の人生に入ってきて、そしてあなたについていきます、ね、今あなたが祈った祈りっていうのが新しいステップ、人生の変化、180度変わる一歩です、ね、だから心の底から祈ったんだっていう人がいれば、助けてと思って祈ったんだっていう人がいれば、今いいねしてくれたり、コメントをね、勇気いるかもしれないけどコメントしてくれたり、ね、ここのリンクをクリックして祈ったんだよっていうのを教えてほしい。あなたを励ましたいから、あなたの次のステップを手助けしたいから。大丈夫ですか皆さん。でも求めてこうよ。さらにますます叫んでこうよ。もっともっとイエスはあなたの人生に大きいもの、計画を用意してるから、一緒に見ていきましょう。だから最高の1週間過ごしてください。バイバイ。
Hey guys, thanks for watching.
ね、今日見てくれてありがとうございます。
If you made any decisions today, please check the description.
ね、今日決断をしたならぜひ説明欄のところを見てください。
And if you don't want to miss any other videos, please subscribe to this channel.
そして他の動画もあるのでぜひチャンネル登録してください。
And we want you to like this video as well.
そしてこの動画をLikeしてほしいです。
So smash this like button.
ね、Likeボタン押してください。